ホークスキャスト。キャスト始めます。大胸筋が歩いてるってみんな 筋トレやってますか？僕もですね、最近では、普通の筋トレよりもですね、4キロぐらいの軽いダンベルを2つ購入しましてね、それで、肩回りとかちょっとランジとかスクワットをねそれ持ってやったりしてね、調整しておりますけどね、5月に去年ね、コロナで中止になったソフトボール大会が、また、この、市内のね、が、開催されることが決定したんでね、僕も、また、ピッチャーとして投げますと宣言して、今、一生懸命調整しているところであります。今年はね、もう本当筋肉で喋り、筋肉で投げるという、そういう年にしたいと思っています。杉田です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まず軽く、オープン戦の振り返りですね。まず12日のヤクルト戦、神宮に行って行われましたが、この日は開幕投手同士の投げ合いですかね、石川投手と小川投手ということでしたが、まあ、小川投手はまあね、さすが2代目和製ライアンと言われるだけあってね、なんで2代目っていうのかというとですね、初代は西武からダイエーにいました、内山智之投手です。なんかね、動画で見ていただければ、ああ、なるほど、こっちの方がライアンだなと思うとは思いますけど、まあ、今ライアンですね、の小川投手もきっちり、5回を抑えられたんですけど、まあ、対する石川ですね、序盤から、2回はね、いつものテンポでポンポンと抑えたんですけどね、やっぱり、ね、でも今、ね、抑えて0点にしても多分ね、そんな1円にもならん試合って言ったら失礼ですけどね。まあ、多分ですけど、太田と村上に打たれましたけどね。それはあえてね、ここで自分が力勝負に行ってどうだろうということを試したんだと思います。いいように言いますけどね。それで、結果、まあ、ホームランになったんで、あ、そこは打たれるとこなんだなというところで、終わったんだと思いますよ。はい。で、まあね、その後は、まあ、ある程度修正はしまして、まあ、そのホームランの関係での3失点ということかな、ということで済ませましたけど、まあ、続く大関ですね、こっちの方がちょっと痛かったか。球数で石川は、6回の途中ツーアウトの時点で変わるんですけど、まあ変わった大関がね、この日は打たれてしまいまして、6回のワンアウトと7回を投げ切った1回3分の1かを投げ切っての4失点と、これはまあ派手に打たれちゃいましたね。うん。ということで、まあ、それでも、まあどうかな。またちょっと支配下としては、少し遠のいたと思うんですが、まあ内容を見るとね、フォアボールを出してるわけじゃないんで、勝負に行ってのこの結果なので、これがまた、どう首脳陣が、フロントがね、捉えてくれるかというのが課題になってきますけどね。これをきっかけに、どうなんだろうね、慎重になりすぎてボールと行くよりは、ね、球を隠す方を努力して、もうちょっと勝負に行ってね、打たれないコース、配球などを目指すということで、行ってほしいなと思います。まあ、続く、泉積もりとはね、抑えまして、 なんとか それで失点は防げたのかなと思いますけど、まあ、うちも、その小川投手には抑えられましたけどね、続く原樹里選手、原樹里投手には、なんちゅうかな、もう本当、この日の原投手はもう樹里だけにね、最初の出だしのプロ野球ニュースの須田樹里さんみたいなね、たどたどしい喋りの投球みたいなたどたどしさだったのかな。というので、うちがなんか水を得た魚のようにね、打ちまくりまして、一挙6点を取り、さらに、最終回か。最終回には、うちの育成からね、デビューしました長谷川くんからも、2点取って、とりあえずは、メンツ上8対8の同点ということでね、オープン戦は延長がありませんのでね、これで、なんとか落ち着いた。まあ、乱打戦といえば乱打戦ですかね。まあまあ、お互いに、打たれるとこは試した試合なんだと、ポジティブに取っていけばいいのかなと思いますね。はい。あ、それとね、冒頭にそう言うつもりで忘れてましたが、前回の収録でね、千賀が投げる予定の試合は雨で中止なんだろうと思ってましたが、まあ、現地の筑後では多分あんまり降ってなかったんですよね。僕がいるとこだけが降ってたのかなっていう感じで、試合ちゃんとやってましてね、もう本当、千賀、今すぐにでも一軍にで投げれるようなね、なんかもう本当、お前らが触れるような、球じゃないみたいなのをね、二軍戦で投げてましたけどね。それでも、なんだっけ、2回投げた、3回か2回ぐらい投げましたね。30球ぐらいか。で、向こうの中日には山下綾継がおるんですが、確か最初三振に打ち取って、次に、回ってきて二塁打を打ったのかなというので、よく考えれば同期入団なんですよね、山下綾継と千賀。立場がその時と全く変わりましたけど、綾継がドラフト1位で、千賀の方が育成のもう下の方の指名だったですからね。というのでだいぶ今となった立場が変わるんですが、まあそれでまあこれからどんどんね、やっぱ前倒しで早く作ってるんでしょうけど、千賀も。まあ、どんどんと多分投げれる球数などを増やしていって、とりあえず上がるにしても4月ぐらいからかなという感じで、今のとこ、説明というか、言ってるんで、まあ、これもね、気長にちょっと二軍いじめみたいなのが、しばらくは続くかもしれないですけどね。まあ、それはそれで。楽しんでいきましょうと。今ね、別に決して現有戦力でもうちは勝てないことはないと思うんでね、そういうのでやっていこうと思います。はい。あ、はい。で、続く次のヤクルト戦、雨で今度こそね、ちゃんと中止になりましてね。で、日曜日、今度は ZOZO マリンに行っての、マリンズ戦ですね、ロッテですね、ロッテと対戦したんですが、この日は高橋玲と、鈴木なんだっけ、下の名前ちょっと、ちゃんと調べ、鈴木翔太投手ですね。今年というか、去年のドラフト1位ですよ。もう、バリバリのルーキーですね。もう、この鈴木投手もなんか投げ方がね、もう僕らとしては苦手な鳴瀬そっくり。まあ、でも鳴瀬よりも球威があって、もうちょっといい球を投げてるような気がするんで、まあ本当、もうこのフォームからもちょっと嫌な感じがあったりもするんですが、まあ結構ね、やっぱり苦手な感じで抑えられましてね、鈴木投手が、5回投げたんかな、5回投げ切って、5奪三振の無失点ということで、まあやられましたね。まあ、でもうちも、ね、まだ打線のメンツとしても、まあ、準日本人で行ってるし、 まあ、4番長谷川というのが ずっと続いてて、まあ、長谷川もそんなに売ってないわけじゃないんですけどね。やっぱり、どうしても役不足感が否めない、打線にはなってきてるんで、まあまあ、そういうところでも、投手戦というよりも、ちょっと貧打線っぽかったかなという、まあ、ロッテさんにもちょっと失礼ですけどね。まあ、そういう感じにもなりましたが、ね、鈴木投手もなんか気持ちよく投げさせてしまったかなという感じであり、まあ、高橋礼もね、6回と3分の1、92球で、まあ、彼にしてはよく投げた方で、で、僕が投げない方がいいっていう、カーブも、だんだんと、なんか割合をうまい具合に乗っけてきて、まあ、そう使うんならいいかって感じには見えたんですが、まあ、これがロッテ打線だから抑えたのか、他、例えば西武戦だったらここまでうまくいくのかなという多少の疑問も残りましたけどね。まあまあ、なんとか合格点で投げ切ったんじゃないかなというところと、その球数で変わってリリーフした杉山、この、もう杉山投手はリリーフということで起用が決定したみたいなんですけど、その杉山投手もランナーなしのところで出てきてスイスイと抑えるかなと思ったらね、あえて一人フォアボールを出したのか、コントロールが定まらなかったのかわかりませんけどね、ランナーを出しといて、やっぱりセットポジションからリリーフ投手っぽく、試合を作ったというふうに考えておきましょう。はい。ということでね、後続はちゃんと打ち取って、ゼロに抑えましたし、岩崎投手もね、本当なんか肘の不安とかが、噂されてたんですが、この日は、いつもの球威をちゃんと取り戻して、三振もきっちり取り、一回、ね、パーフェクトに抑えるというところで、まあ、今日あたりもね、投げて、連投ができるかどうかも、試すということで、工藤監督が明言してましたので、その辺でもね、連投がきっちりいければ一軍合格ということになるのかなと思いますね。で、何気にまた最後投げた泉くんも、今のところずっと無失点投球が続いていますんで、まあ本当に今のところ7回8回の男としてちょっといける可能性はだいぶ出てきたんじゃないかという希望を持てる試合でした。まあこの品だと言ってましたが、その中でもね、なんとか、長野投手っていう左ピッチャーから、多分、逆球がいったのかな、内角に来たのをうまく、栗原選手が畳んで、綺麗に、ライトスタンドでホームランを打ちまして、その2点で勝利ということで。まあまあ打線的にもちょっとその他に残念ながらあんまり見るべきところがない試合でしたが、まあね、なんとか勝ち切ったということで、まあね、ロッテにね、たとえそのオープン戦とはいえね、あんまコテンパンにやられて嫌なイメージを作るよりかとは思うということでね、ポジティブな意見が言えるかなとは思いますという2試合でしたが、今日からは、また、ヤフオクドームに、ヤフオクドームじゃない、ペイペイドームですよ。もうね、1年以上そんな言って、ね、慣れなきゃいけない。ペイペイドームでまた、試合を行いますが、また、そのサバイバルでですね、三森と佐藤直ですね。去年のドラフト1、去年、おととしかのドラフト1の佐藤は、2軍に脱落ということになりました。ということで、今日からはね、いよいよ柳田が、教育リーグでもちゃんと出てましたけどね、センターとして復帰するということが決まりまして、打順はどうなのかな、やっぱ最初から3番とかで使うのか分かりませんが、いきなりもうセンターとして起用するそうです。というね、今日からのこのベイスターズ戦、 で、今日の先発ですが、今日の先発は笠谷が投げますね。もう本当、1年間ローテ守れるスタミナを証明するために、今日は100球を投げるということでね。それでどこまで行くか、7回ぐらいまでね、これで行ってくれれば、スイスイといいんですけど、まあ、本当、これも、最近の笠谷で言うとね、本当、そんなに、申し分のない投球がずっと続いてますんでね、これ回をどんどん伸ばしていって球数を伸ばしていってどうかと、まあテストする横浜も、まあ、外人が全くいないという状況で、まあちょっと、まあ、まあ言っちゃ悪いですけど、テストするにはちょっと、役不足感もあるのかもしれませんが、それでもね、なんとか笠谷としてはね、うまく試合を作って、もう開幕には、間に合うぞということでやっていけると思います。2軍の方でもね、残り1枠を、今日の教育リーグは2本とかが投げてね、やるそうで。あと、ちょっと結果が、資料が、なかなか、わからないんですが、そのヤクルトが雨になった影響で和田も教育リーグで投げてるはずなんでね、その辺もなんかあんまりニュースになってなかったり映像がなかったりするんで、まあうまくやったんでしょうということで、うん、まあね、和田に関しては今打たれてもそんなに問題ないのかなと思うんで、まあ結果としてはそんなに気にすることはないかなと思います。あとは、あれか。あ、もう一個僕は訂正事項があって、開幕カードの、ロッテ終わって次のオリックスが2連戦で済むと言っちゃいましたけど、よくよくまたカレンダー見たら、そう見えただけで、要は3戦目が4月1日、次の月に入るんでね、見落としてましたということで、また、謝罪してて、お詫び訂正をいたします。本当ごめんなさいね。ということで、その3戦目にね、大竹か二保がということになるんだと思います。なので、今のところ、決まったのが、ロッテ戦では石川、高橋、和田と。で、続くオリックスの最初に武田と思ったんですが、新聞では笠谷が先で笠谷武田と来て大竹か二保ってなってますね。まあ考えてみればそうですよね。武田が来て左と行くよりも左右左って行った方が明らかにね、向こうの打線も打ちにくくなるんでね。まあ、うん、左右でもまあいいんですけど、武田と二保ってね、また全然感じが違うピッチャーになってくるんで。まあ、それはそれでいいのかなと思います。あと楽しみなのが、若手の最後の生き残りですかね。本当、まさごか、上林かということで、今、外野手争いやってるんですけど、まあ、工藤監督によると、今、結果を出しているのは、マサゴの方と言ってますんでね。マサゴ、これでの最後のチャンスみたいな感じにも、取れるんでね。うん、もう本当、これで必死にね、掴んでいってほしいなと。上林も最初ね、序盤が良かったんだから、もう一踏ん張りしてね、二人ともできれば、なんか残る形にはなってくれないかなと思いますよ。もう、ね、本当、こんなん言ったら悪いけど、長谷川さんごめんなさいみたいな感じでね。長谷川も、オープン戦ではずっと4番を守ってくれてたんですけどね。やっぱり役者が来れば、やっぱ長谷川さんも最初から出る選手というかといえば、ちょっとそれも厳しいのかもしれないなと思うんで。まあまあ、ね、まさごか上林かという、最後のバトルになってきますけどね。これも、もっと、他の人の、まあ、柳田多分間に合うでしょうけど、ね、あとは、他の人との兼ね合いになると思うんでね、あと中村明がどこに行くかとか、ファーストか外野かということでも変わりますし、うん、まあ、栗原だけは 頭角なのかなと思えば、うん、そうね、栗原がファーストなのか、中村がファーストなのか、外野なのか、どっちかが外野なのかとかいうので、また、熾烈なバトルはね、これからまたどんどん激しくなると思うんでね、それが、結果どうなるかというのはね、後の2カード、横浜、広島戦でね、ぶつけていって、開幕を楽しみにしましょうということでね、今日もなんとか20分喋りきったかなと思うので、ね、ちょっと朝の出勤前なので私もバタバタしておりますので、まあ、これにて、今日は終わりにしたいと思います。また、カードの終わりか、まあ、試合ずつはやんないかな、わかんないですけど、まあ、やれる形でやっていきますので、また次回、高く君と今日